今朝はヨハネ第一の手紙の4章10節の御言葉をご一緒に学びたいと思います。ヨハネ第一の手紙の4章の10節です。今日から9月、ちょうどこの浜寺に来て19年が終わったんです。20年目が始まるということで、カレンダーを見ながら9月になったなと思ってました。19年間振り返ってみると、本当に皆さんに感謝することが山ほどあります。よく皆さん忍耐を持って愛を持って祈り支え続けてくださったと、そういうふうに本当に心から思います。誰でもそうですけども、人から励ましの言葉をいただくと心嬉しくなりますよね。慰めの言葉をいただくと私たちの心は喜びます。人から愛されるっていうことは本当に素晴らしいことです。みんなそれを望んでます。でも人を愛することってなんと難しいことでしょう。愛されることをどんなに強く願って私たちが生きても、よく自分を振り返ってみたら、果たしてどれほど私たちは自分が欲する愛でもって人を愛しているのかなって。なかなか人を愛することができないのが私たちです。でも我々にできないことをしてくださったのが神様です。私たちに不可能なこと、それを神様はあなたや私のためになしてくださった。神はあなたを愛してくださったんです。聖書は私たちに神は愛であると教えます。その神が私たちに大切なことを教えてくださるんです。どうぞこの10節のところをご覧ください。10節の一番最後を今、まず最初に見ていただきたいんですが、ここに愛があるのですというふうに記されています。原本のギリシャ語ではこれは一つの、この途中に丸なんかが入っていません。一つの文章です。ヨハネがここで言いたかった言葉というと、愛とはこういうものであるって。本当の愛とはこういうものなんだということを彼は説明しようとしているんです。ですから日本語でここに愛があると記されている言葉がこの文章の一番最初に出てくる。これが愛なんだって。これが神様の愛であり、これがあなたに示された愛である。そしてこんな愛をもって互いを愛するようにということを神様が望んでらっしゃるんです。今日私たちはこの4章の10節のところから神様の愛、言い方を変えると神の恵みというものについて私たちはもう一度見ていきたいと思うわけです。愛って一体どういうものなのか、神様はどんな愛で私やあなたを愛してくださっているのか。まず一つ目に私たちはその神様の愛には意志が伴うんだということを見ます。神の愛には意志が伴います。二つ目に神の愛には行動が伴います。行動が伴う。そして三つ目には神様の愛には犠牲が伴います。犠牲が伴うんです。そのことを私たちはこの十節のうちに見ることができるわけです。ご一緒にこの御言葉を見てまいりたいと思います。まず一つ目にこの神の愛とはどういうものなのか。一つ目は意志が伴う愛です。十節のところに、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛しというふうに記してあります。ここに私たちは二つの態度を見るわけです。私たちの神様に対する態度と神様の私たちに対する態度です。そのことがここに記されてある。おそらくそれは皆さんもうお気づきになったことだと思います。まず我々は私たちの神様に対する態度を見ていきたいんですけれども、そこには私たちが神を愛したのではなくというふうに記されている。 簡単に言いますと、私たちの神様への態度、神様に対する態度っていうのは、神を愛さないとする態度だっていうんです。で、ここで愛するという言葉が出てくるし、これが繰り返されてるんですが、大切なことは、この実は時勢に変化があるんです。愛したのではなくとか、愛しとか、愛があるんだって、こう愛が出てくるんですけども、時勢が違うんです。これギリシャ語の特徴なんですけども、その時勢を変えることによって、より明確にメッセージを伝えようとしてるんです。さて、この一番最初のところで神を愛したのではなくという、この愛するというのは、完了形を使ってるんです。過去において、もうすでに完了したことが、現在もその状態で存在しているということ。過去に起こったこと。過去に完了したことが現在もそのままの状態で存在しているということ。さあ、それをちょっと頭に入れながら、この最初の御言葉を見ていただきますとね。私たちが神を愛したのではない。私たちは神を過去にも愛さなかったし、その後ずっと愛してないということなんです。これが人間の神様に対する態度なんです。アダムとエバが罪を犯したときに、神様に逆らったときに、彼は罪を犯しました。しかしその時以来、すべての人間は、生まれながらに神様を愛していないっていうことをヨハネは教えたかったんです。過去もそうだったし、その後ずっと、人々は神を愛していないんだって。旧約聖書の中にこのように教える御言葉があります。よく皆さんもお聞きになったことがあるかと思うんで、聞いてください。愚か者は心の中で神はいないと言っているって。こんな風に詩編の14編のところに記されているわけです。この愚か者というのは IQ の話をしているのではないことは皆さんよくお分かりです。だってこの後見ていきますと、こんな風に続くんです。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。道徳の話をしているんです。彼らの行いの話なんです。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして神を尋ね求める、悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。今14編の、詩編の14編の1節から3節までをお読みしたわけです。神様がどんなふうにあなたや私をご覧になっていらっしゃるのか、そのことが記されています。そこを見てみますと、我々は神様を全く無視して神様に逆らう生き方を選択し続けているということを言っているんです。我々が言っていることは神様なんかいないというんです。そして我々がしていることは何かっていうと、神様の喜ばれることをする。神様のご計画や神様の望んでらっしゃることをするんじゃなくて、自分たちの快楽に従うことをやっています。腐ってるっていうのはそういうことです。神の目から見たらものすごく忌み嫌うこと。腐りきってるようなことを私たちは平気で行い、そういったものを愛してる。そのような人間が状態にいるんだということを教えようとしているわけです。これどんな方でもお聞きになったことがあると思います。こういう映画が放映されて我々も何度も見たはずです。10回という映画があったじゃないですか。大体10回のことは多くの皆さんがご存知です、ね、で10回のその10の戒めの最初の方の戒め、皆さん思い出していただきたいんですけどね。どんな戒めでした？最初にこうあったでしょ。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それを拝んではならない。それらに仕えてはならない。そんな風に書いてますでしょ？さて、考えていただきたいのは、なんでこんなことを神はモーセに教えようとしたんでしょう。モーセを通して神様はどうして人々にこんなメッセージを与えようとしたんでしょう。私以外に神を作ってはならないし、 拝んでもいかんし、仕えてもいかんというんです。それは人間がそうするからですよ。私たちの周りを見てください。我々が今までにしてきたことを見てください。私たちは生まれながらに誰一人として我々を作られた誠唯一の神様を信じようとしてない。我々がしてきたことは、自分に都合のいい神と名のつくものを作ってきたんです。人間は本質的に神様の言うことを聞きたくないんです。ですからイエス・キリストを信じるかっていう責めを神様からもらうときに、心が騒ぎ始めるときに、どうしようかなと思うときに私たちが思うことは、イエス様を信じたら今までの生活を全部放棄しなきゃいけない。考えましたでしょ、皆さんも。私もそう考えたもん。あれも捨てなきゃいけない、これも捨てなきゃいけない、捨てることばっかり考えて、そんな堅苦しい生活はなんて思ってもなかったですか？ね。神様に従っていくっていうのは、自由が奪われて、神様に従っていくっていうのは、堅苦しい、大変な生活だと我々は思うんです。そんな生活よりも自分の思うように生きていきたいと我々は思うんです。自分のやりたいことをやり、楽しく生きる。私の人生なんだから。ね、もうすでに間違ってるでしょ？神様がくださった人生であり、神様が私たちを作り生かしてくださったのに、その神様のことを忘れ、私たちは自分の好きなように生きようとするんです。ね。私たちは神様に従いたくないんです。神様の言われるようにはしていきたくないんです。自分の思うように生きていきたいんです。だからどうするかっていうと、神という存在がいることを分かってるんです。日本には宗教人口は人口の倍です。一人が二つの宗教を持っている国です、この国は。多神教の国です。何でも神になるような国です。自分たちよりも優れてたらそれを神にしてしまおうとする国です。そんな国に我々は生まれ、育ってきた。その国に神様は使わせてくださった我々を。神感がむちゃくちゃです。我々がしてきたことは、自分に都合のいい神様、自分の言うことを聞いてくれる神様。そんなのを我々は作り出してきた。だから神様は人間ってそういうことをするから、私以外のものを神としてはならないって言ったんです。偶像を作ってはならないって言ったんです。我々が偶像をすぐに作ってしまうから。そんな心配がなければ神様はこんなことを警告する必要なかった。でも我々はそういうことをすぐにしてしまう。そのことをご存知だから神様はそのメッセージをモーセを通して人々に伝えたんです。我々もそのことを聞かなきゃいけない。ね、皆さん。我々の態度、皆さんの態度、私の態度はどうだったかっていうと、神様、あんたなんか必要ないとする態度です。私の人生、私の思い通りに好きなように生きていきます。干渉しないでください。それが私たちだったって。そんな態度で我々は生き続けてきたって言うんです。さあ、神様の態度見てください。神が私たちを愛しとあるんです。今度ここに出てくる愛するっていう、愛すっていうことは、今度は完了形ではなくて、不定過去という時制を使うんです。ヨハネは、神様の行動全体を一つの行為として見ようとしたんです。つまり神様というお方は常にこのような態度を持っておられるんだということを明らかにしようとしたんです。どんな態度か。あなたや私を愛するということです。見てくださったらお分かりになったように、我々が神様を愛したから神様が私たちを愛してくださった。これは自発的じゃないです。しかし、御言葉が言うのは、我々は神様を愛していないし、神様に逆らい続けていたにもかかわらず、神があなたを愛し続けてくださった。神はこれまでずっとあなたを愛してきたし、今あなたを愛していると言います。神様は自発的に、自らの意思を持って、あなたや私を愛することを、お決めになったんです。 私たちのうちに神様に愛される資格もその理由もありません。お感じになりますでしょ？イエス様を信じた後、罪ばっかり犯すじゃないですか、我々。もう神様を悲しませることに関して、もう十分だと思うじゃないですか。特にイエス様を信じた後、自分のその罪深さっていうのはますます明確に見えてきますでしょ？もう罪をやめようと思ったって、次の瞬間に我々は罪を犯してしまっている。ね、自分の姿っていうのが見えれば見えるほど、こんな私は救われる資格なんて毛頭ないわと思うわけです。神様はそのことを知ってるんです。それでも神はあなたを愛そうとしてくださった。そう決められたんです。神様があなたを愛することを決められたんです。神様の愛、そこには意志が伴うんです。二つ目に神様の愛、そこには行動が伴います。この十節をご覧いただきますと、後ろの方に御子を使わされましたというふうに記されています。この使わされましたというのも、これは不定過去という時制を使っているんです。ヨハネはこの時制を用いることで、この使わされたということが歴史上の事実であることを述べようとしたんです。使わされたということは何を指しているのか。それはイエスの誕生です。イエス・キリストが肉体を持ってこの世にお生まれくださった。神が人となってくださった。その出来事を指しているんです。ヨハネはイエス・キリストと話をしましたし、交わりを持ちました。生活を共にしました。ヨハネはこのイエスが、確かに容姿だけを見ていると私たちの一人だけれども、しかし彼はただの人ではないと。彼は人となられた神であるということを明確に悟るんです。ですからヨハネの書いたこの御言葉を見ていきますと、聖書の箇所を見ていきますと、そのことを繰り返し教えます。ヨハネはイエスが神であること。ですからヨハネは知ってたんです。このイエスは、私たちと共に食事をし、我々と共に眠るけれども、しかしこの方は神だ。人となられた神であることを、彼はしっかりと知っていました。その出来事を、彼はここで述べるわけです。それを歴史上の事実として明確に伝えるんです。イエスはこの世に来られたんだと。神様が御子を、つまりイエス・キリストをこの世に人としてお使わしになったんだということを言うわけです。こうして見てみますと、神様の愛というのは、我々を愛する、あなたは私を愛するという言葉だけじゃなくて、実際にそこには行動が伴っていたということを見ることができるわけです。愛する一人子イエス・キリストをこのように使わされたんです。神様はご自分のことをお考えになるよりも、ぜひ聞いてください。神様はご自分のことをお考えになるよりも、私たちのことを考えてください。あなたのことを考えてください。あなたに一番必要なものは何かを知っておられる神様は、その必要を何とか満たそうとされた。そのためになら、ご自分の一人子イエス・キリストを喜んで送ろうとしたんです。神の関心はあなたです。私たちもね、この神様がしてくださったように、自分のことよりも周りの人々のことを優先するときに、大きな祝福をいただくんです。ちょっと聞いていただきたいのはね、人のことより自分のことを優先するなら、人のことを自分のことより、ごめんなさい、人のことより自分のことを優先するなら、人のことを自分のことより優先するなら、もう一回言いますね。人のことより自分のことを優先するなら、 ね、人のことより自分のことを優先するなら、必ずそこには不満が出てきます。しかし自分のことより人のことを優先するならば、そこには平安があるんです。ね。なんでそう言い切れるか。聖書がそう言うんです。一ページめくっていただいて、元に戻っていただいて、三章を見てください。ヨハネ第一の手紙の三章。17節のところからご覧くださいますか。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。ってこんなふうに教えられている。ね。兄弟、姉妹が困っているときに、もちろんそれだけじゃないです。私たちの周りにクリスチャンなくても困っている人がいたときに、私たちは、なんとか彼らを助けようとします。ヤコブも同じこと言うんですけども、言葉だけで、ああ、神様の祝福ありますように、一体それ何になんねんって。実際に助けてあげなさいって。ね。この御言葉も私たちに教えてくれます。兄弟が困ってるのを見たときに、憐れみの心を閉ざすのったら、どこに神様の愛があるのかって言うんです。つまり、そんなことしたら自分が大変になるとかね、そんなことを考えるんじゃなくて、自分のことよりも兄弟が困ってるんだと彼らを励まそう。彼らの必要を少しでも満たしていこうって、ね。で、皆さん、私たちはそういうことを一緒にやってるわけじゃないですか。私たちが宣教師を支援するのはなぜなのか、ね。私にできないことをしてくれてるんです。彼らはそこに行って、その国によって、自分たちの国によって一生懸命神の技を成している。彼らに必要があったら私たちは喜んで、その必要に応えていこうじゃないかって。ちょっと周りを見渡してください。ね。見渡してください、皆さん。嫌がらずに。みんな美しい人しかいませんよ、周りには。ね。周りを見てみると、みんな励ましを必要としている。みんな慰めを必要としているんです。みんな祈りを必要としているんです。前回も見たように、この中に私はそんなもの必要としないなんていう、そんな人は存在しないんです。みんな弱いじゃないですか。だから私は弱いんだから、私の必要をまず満たしてくれたらではなくて、私も弱いけども他の人のためにってやってんですよ、そんなことをみんなが。その時にどうなるかって言うんです、ね。目を自分から他の人に向けて、人々の必要のために何かしよう。人々のために何か。彼らがより幸せになるために、彼らがより喜ぶに満ち溢れるように、彼らがより祝福をいただくために、何かしたい。そういうふうにして私たちが人々のために言葉じゃない、実際の行いを持って、彼らのために何かを成していくときにどうなっていくか、19節ご覧ください。それによってたんです。ヨハネ第一の手紙の3章の19節。ね、行いをもって愛する。それによって、そういうことをすることによってどうなっていくのか、私たちは自分が真理に属するものであることを知るって言うんです。ここで止まります。ね、もし皆さんがね、人々のために何かをする。人々の益のために何かをし始めたら、何が皆さんに起こるかって言って、一つ目にね、あなたが神様によって救われてるんだっていう確信を増していくって言います。どうしてかって言いますとね、皆さんが人のために何かをし始めるとね、そこに神様への祈りが生まれてきます。神様、どうぞこの人を祝してください。また神様、どうぞ私はどう話していいかわからない。何をしていいかわからないけど教えてください。そうして神様との交わりが出てくる。人への取りなしが始まってくる、ね。そうしていくうちに、神様は本当にあなたに仕えることができること感謝です。人のために祈れること感謝です。ね、そうして神様と共にいるという確信が増していくんです。二つ目に、19節が教えるのは、そして 神の御前に心を安らかにされるんです。誰があなたの心を安らかにしてくださるんですか。神様でしょ。だってあなたは神の前に正しいことをしているから、神様はあなたを祝し、あなたの心を平安で満たしてくださるんです。ね。ですから、そんなふうに私たち御言葉によって学ぶことができるんです。もし我々が自分が自分がという生活をやめて、何かそのためにしよう。兄弟姉妹を励ますために、兄弟姉妹の慰めになるように、兄弟姉妹の何とか必要に応えていこうとして私たちが、人のために、人の益のために働き始めるならば、神様は私たちのうちに働いてくださり、我々は本当に神様によって救われたことを感謝するものに、ますます変えられていくし、同時に神の平安によって満たされていくといます。そんなふうに御言葉が私たちに教えてくれるんです。愛というものには、行動が伴います。そんな愛を神様は望んでいらっしゃるんです。神の愛見てきました。意志が伴います、ね。私たちこの群れの中にあって、一人一人が決心しなきゃいけない、ね。私はこの人を愛しよう。私はこの人を愛します。ね、そうして私たちは、愛したいときに愛すんじゃない。どんなことがあっても私はこの人を愛しますという、その決心をすることです、ね。そうして皆さんはこのしもべを愛し続けてくださった、ね。私たちは周りを見回してお互いを愛し合っていく。だってそれが神様があなたに示してくださった愛であり、私に示してくださった愛だから。二つ目に、私たちは言葉だけじゃなくて何か実際に彼らを励ますためにしよう、彼らの益のためにしようとするんです。そのような愛を持って神様は私たちを愛してくださって。そして三つ目です。愛には犠牲が伴うんです。この十節にもう一度ヨハネ第一の手紙の4章の十節に戻っていただいて、そこを見ていただきたいんです。私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。私たちの罪のためになだめの供え物としての御子。神様はイエス・キリストをこの地上に送ってくださった。そこには目的がありました。すごい目的です。その目的を知るために、我々はこの十節の今お読みした箇所をしっかりと見ることが必要です。ちょっと皆さん見ていただきたいんですけどもね、私たちの罪のためにと記されていますでしょ。でこのためにと訳されている言葉なんです。これはギリシャ語のその前置詞を訳したんです、ね、でその前置詞はこんな風にも訳せるんです。何々に代わってとか代理としてとか何々に関してということです。それを覚えてこのもう一度御言葉を見てみますと、こんなふうにこの御言葉を訳すことができる。私たちの罪に代わって、私たちの罪の代理としてなだめの供え物が、なだめの供え物というのはイエス様ご自身のことです。そういうふうに見ることができますし、またこういうふうにも言えます。私たちの罪を除く目的でなだめ、すなわち御子が与えられた。目的は明確です。目的は私たちの罪を許すためにです。このなだめという言葉なんですけれども、この言葉はなだめるためとか和らげるために、承諾するものを与えるという、そういう意味で人々はこの言葉を用いました。よくありますでしょ？日本でもの、映画でよく出てきたのは、この、何でもいいです。火山が爆発して、神様が怒ってるから、ね、生贄を持って、その怒りをなだめなきゃいけないなんて、なんかそういうのがあるじゃないですか。そういう意味でこの言葉ってよく使われたんです。異教徒がこういう言葉を使ったんです。ところが、この聖書が教える誠の神様は、そういうものを望んでらっしゃらないんです。あなたや私が その罪許されるために、なんかこの生贄を持ってきて、神様の前にどうぞお許しくださいと、その怒りをなだめようと。そういうことを神様望んでらっしゃらない。そんなことを望んでらっしゃらないんです。そのことに関して私たちは、この御言葉から次のようなことを学んでいけるんです。5つのことを言いますから皆さんご一緒に見てください。1つ目はね、もう今まで見てきたことですけども、私たちの罪のためにという以上、神様はあなたや私に罪があるということを明確に教えてくださっている。例外はいません。我々はみんな罪人です。罪とは一体何か我々が見てきたように、誠の神様、本当の神様を信じようとしないことです。その方に従っていこうとしないこと。その方よりも自分の思い通りに生きていきたいとする。その神に逆らい続ける生き方。罪です。我々みんなそのように生きてきたんだ。もう見てきたところです。二つ目に、その罪というのは神様に対するものだって見てきましたでしょ。もちろん人間同士の間でいろんな罪を犯します。しかし一番大きな罪っていうのは、誠の神様に対するものです。神を信じようとしない、従おうとしない罪です。三つ目に、神様は罪に対して怒ってらっしゃるんだって言うんです。だから、なだめ。なだめが必要なんです。この同じヨハネが書いたヨハネの福音書の3章の36節のところにこうあります。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、その後皆さん覚えてます？神の怒りがその上にとどまると書いてあるんです。ヨハネ3章の36節に。そのことをしっかり覚えなきゃいけないんです。私たちが罪を犯している、その罪に対して神様は怒りを持ってらっしゃるんだということです。ある人がね、この間こんなことを質問したんです、私に。旧約聖書の神様と新約聖書の神様って同じ神様ですかって。僕それ聞いたときに、あ、この人よく呼んではるなと思ったんです。思いますでしょ？旧約の神様ってものすごく厳しく思うじゃないですか。ちょっと失敗したら神様のそこに裁きがあるような。新約のなんか、読んでると、聖書読んでると、なんか優しいね。何をしても許してくださるような。それは彼が思ったのも当然です。なんてお答えになります、皆さん。同じ神様でしょ、ね、私たちがいつの間にか忘れてしまったのは、神様は、なんとなく我々の罪に対しても、まあいいわと。そんな風におっしゃっておられるお方であるかのように思い込んでしまっている。これ間違いです。私たちが覚えなきゃいけないことっていうのは、あの旧約聖書の中にあって、あのように罪を扱われた神様が、実は今も生きて、そしてその神の前にあなたや私は責任を持っているんだということなんです。神は罪を憎んでいらっしゃるんです。どんな罪でも憎んでいらっしゃるんです。そしてその罪を、神が許していってるのに、その許しを我々が受けないならば、私たちの上には確実に神様の怒りが永遠にとどまるんだ。私たちに待ってるものは永遠の裁きであり、永遠の地獄なんだ。永遠の呪いなんだ。そのことを神様は我々に言うんです。神はあなたの罪を憎んでるって。ですから三つ目に、私たちは神様は罪に対して怒ってらっしゃるんだということを覚えること。四つ目に、人間は自分の努力でその罪許されることは決してないんだということです。もし人間の努力によって、あなたや私の努力によって罪が許されるんだったら、この十節の御言葉に、私たちの罪のために、こういうことをしなさい、ということが書いてあるはずです。しかしそういったことが一切記されていないということは、我々の努力でもって罪が許されることはありえないということだからです。最後、5つ目。だから神様の助けが必要なんです。だから神様がなだめの備え物、救い主を送ってくださったんです。神様のその怒りを 我々の犯したその罪に対して神様がお持ちのその怒りを鎮めるために、有効な生贄は一つしかなかったんです。あなたのどんな行いもそれにはふさわしくなかった。その唯一の生贄、それがイエス様だったということをヨハネは私たちに教えてくれるんです。だからあの使徒の働きの4章のところで、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきなとしてはどのような名も、次聞いてください、人間に与えられていないからですって。お聞きになったでしょ。他に救いの道がいっぱいあるっていうんじゃない、一つしかないんです。このイエス・キリストだけ。なぜそう言い切れるのか。人間はたくさん努力することができるし、人間は自分の思う救い主を作り出すことができるけども、そこには救いがないんだって。我々が罪を犯した神様が、私たちのために送ってくださった救世主がいるんだ。その方だけが、あなたや私の罪を完全に許すことができる。その方がイエス様だということを、このヨハネ私たちに教えてくれるんです。イスラエルの人々は、年に一回、贖いの日に、自分たちの罪を許してもらうために、なだめの供え物を捧げました。生贄を捧げました。その生贄はイスラエル民族のためだけでした。でもご存知のように、その生贄はイスラエル民族の罪を完全に永遠に拭い去ることはできなかった。生贄は完全に許すことができなかった。しかし神様はすべての人のために完全ななだめの供え物を与えてくださった。その生贄によって信じるすべての人々の罪が完全に永遠に許されるんです。しかしそのために私たちは覚えておかなきゃいけないのは、そのことに関して覚えておかなきゃいけないことは、この神様が備えてくださった救いというのは、あまりにも重く私たち人間にとって計り知ることのできない大きな犠牲に基づいているということです。愛する一人子イエス・キリストを喜んであなたのために使わせてくださり、あなたが受けなきゃならない裁きをこの方が代わりに受けてくださり、そしてあなたに救いを備えてくださった。大きな犠牲がここに払われました。なぜ神様はここまでして私たちのために救い主を送ってくださったのか。それはあなたの愛してるからだって、あなたのことを愛してるからだって、半端な愛じゃない、こんな犠牲を伴った愛でもってあなたは愛されてるんです。で、皆さん、我々イエス・キリストを信じている者、我々一人一人がしっかりと覚え続けなければならないことっていうのは、実はこのような愛でもって神様は今日も私を愛し続けてくださっているということです。今日私がこうして神様を賛美できるのも、こうして神様を礼拝できるのも、神に仕えることができるのも、これもすべてキリストが私の身代わりとなって十字架で死んでくださったからです。我々はこういうことをすることでいつか救いを得るのではないかと期待しながらやってんじゃない。神様が罪を許してくださったゆえに、その感謝を持って私たちは集まり、主に仕え、主の技をなそうとしているんです。そのことを私たちは決して忘れてはならないというんです。申命記の中に イスラエル民族に対して神様が言われたことがあるんです。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、どうして神様があのイスラエルの民族を選ばれたのか、その理由が記されています。あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。神様があなたを、あなたたちを選んだのは数が多いからとか少ないからじゃないって。しかし実際に神様はイスラエルの民族を選ばれた、その理由は何か、こう御言葉が言うんです。しかし主があなた方を愛されたから、主があなた方を愛されたから、あなたたちは選ばれたんです。で、皆さん、我々一人一人自分自身をよく吟味するときに、誰一人として神に愛される資格のあるものはいませんでしょ。神の前に失敗に失敗を重ねるものです。神の栄光を表すどころか神の栄光を傷つけるものばっかりです。でもそんな私たちを神はご自分のご意志で愛そうと決めてくださり、そして実際に一人子を送ってくださり、その一人子を私に代わって十字架で殺すことによって、私にほら救いを備えたよと言ってくださった。ここまで神様は私のことを、あなたのことを愛してくださったんです。これほどまでにあなたは私のことを愛してくださっているんです。我々イエス・キリストを信じる者がもう一度この神様の愛を覚えるときに、自らにこのことを問いかけなきゃいけないんです。じゃあこの神様に対して私はどのように生きていくのかです。それを吟味するのがこれから行おうとしている聖餐式です。このパンにも杯にも特別な力はありません。イエス様の十字架を覚えて、イエス様はこんなことを私のためになしてくださった。私は、この救われた喜びを、この感謝を、どのように表していくのかです。短い人生、これからどんなふうに生きていくのか。そのことを考える機会です。もしこの中でまだイエス様のこの素晴らしい救いをお受けになっておられない方がいらっしゃったら、心からお勧めします、ね、神様、あなたを愛してくださっている、あなたのすべての罪を完全に許すと、あなたのためにイエス様を身代わりに十字架で殺してくださっているにもかかわらず、あなたはその神にこう言い続けているんです。必要ありませんって、備えてくださった救いなんかいりませんって。なぜあなたはその怒りを、あなたの身に招くことを良しとしておられるんでしょう。今救いはあるんです。救いは与えられるんです。あなたが自らの罪を悔い改めて、この救い主の前に救いを求めて出てくるならば、その瞬間に救われる。なぜ躊躇されるんですか。今あなたを救おうと神様おっしゃってるのに、すべての罪を完全に永遠に許そうとおっしゃってるのに、今日出てきてください。神様、私には救いが必要です。もう逆らうのはやめます。あなたを信じます。この救いを私にくださいって、今日が救いの人になることを心から願います。神様、私たちにこうおっしゃいました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。これが私があなたに対して持っている愛なんだって。愛する天の神様、私たちのような罪深い、どうしようもない愚かなものをあなたは愛してくださり、私たちに素晴らしい救いを備えてくださいました。心から感謝します。あなたの前に救いを求めていくときに、 あなたは私たちの過去も現在もそして未来のすべての罪を許してくださる。本当に神様、このような素晴らしい恵みをくださった神様のことを心から称えます。ここにいらっしゃるすべての皆さんがこの救いをご自分のものとされますように心から願います。どうぞそれぞれの地にあなたが働き続けてください。特にあなたを知らない魂、あなたをまだ信じておられない魂のうちに働いてくださり、神様どうぞ心に罪を示し、救いが必要であることを示してください。そして今日あなたの前に救いを求めて出てくることができますように。そしてあなたによって救われた我々一人一人も、今一度自らの信仰の歩みをもう一回吟味することができますように。そして残された短い短いこの地上での生活を、主の栄光のために、主に対する感謝を表しながら歩んでいくことができますように。お一人お一人を見て、にだめイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。